365日パーソナリティのニャンモリビトです。前回やっぱどこを目指すかって話で終わったかと思うんですけど、そうどこを目指すかでね、例えばそれってもともと何代かにわたって植木屋さんやってるような人はねの話はしませんっていうか、わかんない、私ははっきり言ってよくわかんない。で地盤もあるしいいんじゃない、今までの歴史もあるし、そういうのを紐解けばいいわけだからいいと思うのよ。もちろん時代の流れによってね、いろいろ自分で考えていかなきゃならないことあると思うんだけど、まあ、それはともかくとして、造園土木エクステリア、庭作りの方でやりたいっていう人、そういう気持ちを持ってる人は勉強の幅が広いっちゃ広いよね。で、もちろん一般家庭をやってる人でどの方面に行こうかなって、さっき前回に潰しが効くって言ったんだけど、確かに潰しが効くように見えるんだけど、どの方面を強くしていくかっていうのはある程度考えとかなきゃいけないと思うね。で、うちの場合はね、うちの旦那が大工だったわけよ。大工大工だったね。ほんで、私は営業マンじゃない、だから営業マンなんだけど、私すごい潰しが、ほんといろんなことを、こういうことなんかえばってるみたいに聞こえちゃうあれなんだけど、割とのトンカチ握ったりするっていうのはね、割と得意で、ものづくりが割と得意で、土木系、木工系なのね。で、割と潰しが効くので、何でもできるタイプだったんですよ。で、栄養はできてという感じで。だから、どっちかって言ったら、ガーデニング向き。うちの旦那も私もガーデニング向きで、そっちの方面に行っても面白いかなっていうところで、そっちが強くなったっていうのもあったんだけど、まあ、植木屋さんとしてもね、うちの旦那ちゃんと修行もしてきて、樹木医さんがいるような、そういうところでさ、ちゃんと修行してきてるわけ。道具というかね、の使い方も、ほんと一生懸命習って、頑張って、一人で一発になってきたんだけれども、私は私で一緒にやっていくからには、どこを強くしていかなくちゃいけないかっていうのね、旦那のこと見ながらさ、足りない部分を勉強して、本当にこう強くしていって、穴を埋めるようにしていったわけ。で、やっぱり植木屋さんも、植木屋さんの門戸が広く入った人たちも、どこを目指すかをちゃんと考えていかなきゃいけないと思うんだよね。例えばね、どうやって考えるかっていうと、例えば、地域の電話帳。見てみる。で、今時電話帳にこう載せない人もいるかもしれないけど、どこが弱いかをね、見つける。これ営業マンの鉄則なんだけどさ、この地域には何が足りないかっていうのをちゃんと見極めるっていうのが大切で、今インターネット時代だから幅広くなったとはいえ、お客さんはやっぱり近場の人をね、近場の業者さんを選ぶっていう、そういう癖ってあるの。だからこの地域ちょっと広くなったかもしれないけど、この県内とか、このエリアにはこの業種は足りないだとしたら、植木屋としてこの方面で強くなろう、この勉強をもっとしようとかね。例えばさ、そうだな、ハーブに強くなってとかね、ハーブに強くなって、ハーブが強い植木屋を目指そうとか香木すげえたくさんあるんだけど、ソラシがいない地域であったりとか、ソラシさんだって、でもエリア広いからね、すごく日本国中どこでもこう駆け回るような、そういう人たちなんだけど、でも香木系を目指そうとか、そう、ソラシまで行かなくったって高い木を目指そうとかね、やっぱりそしたら道具だって買わなきゃいけないじゃん。そういうのを目指そうとするかとかね、ある程度絞り込んだ自分の強みってのを持ってた方がいいと思うんだよ。だからこう数多いピラミッドの一番下にいる数多い植木屋さんは、自分の特色をちゃんと持ってた方がいい、色を持ってた方がいいだね。それが売りになるから、植木屋さんってさ、365日できる仕事じゃないじゃない。でもやっぱり色を持ってると365日に近くなる、365日収入あるような自分でいるためにはって言って、業 業種っていうか強みを作るっていうのも手だよね。植木屋さんとして夏場地域によるからね、夏場仕事がないような地域、例えばクソ暑いところなんか夏場仕事がないわけさ。そうすると夏場できる仕事って何があるかな、業種は何があるか、でそれが植木屋に絡むこと、植物と関係するものがあるかどうか、じゃあそこを強くしていったらどんな仕事ができるかっていうのを自分の中で想像してほしいの。で想像って作るものね、思って作るもの、想像してそして作り上げて、自分が植木屋で忙しくしてない時期にこの想像したことをお金に変えるってことを目指しながら、自分としての色を持った植木屋さんを作り上げてほしいわけ。そうすると1年間ちゃんと収入が得られる、自分、我が家でいられるわけじゃない。もし一人もんだったら自分でね、その力を得なきゃいけないよ。でも結婚したらさ、奥さんに手伝ってもらうのもいいよね。自慢じゃないけど、私旦那の足りない部分っていうか、旦那の足りない部分、違う、収入のこう凸凹を埋めるためにいろんな資格を取ったし、いろんなことを勉強して、で穴を防ごうと埋めようとしてきたつもりだから、今もね存続していけるし、もともとの営業マンっていうねスキルもあるわけだから、そこで困ったことはないわけさ。生きていくのに困ったことはない。もしもね、植木屋さんになって、で一般家庭をやったりとかエクステリアやったりとか、そういう人であれば365日ちゃんとお金が入るような、どこを目指すかってことをちゃんと考えながら、今から植木屋の仕事をやってってほしいと。もちろん最後になったからね言うけど、もちろん植木屋としても植物を扱う、生き物を扱うんだから、ちゃんと技術もね、磨いて、来年この剪定をしたために来年こうなったってことちゃんと覚えておかなきゃダメだし、ね、この子が枯れてしまった原因は俺の剪定にあるんだってこともちゃんと身に染みて分かってもらわなきゃいけないし、そういうところをね、もう次のことまで考えて、1年を通して考える、10年を考える、ね、この木の生命を考えるってことを考えながら、一般家庭の植木屋さんになってずっと生きてきてほしいなと思ってます。ということで第4回のね、最後まとめとしては、植木屋さんを目指すの、入り口を広くして、柔らかくして、そして自分の色を持ってずっとやってってほしい、そしてずっと勉強してってほしいを願って、今回の4回のシリーズを終わります。